もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
私は59。
はい。
そして主人は57。
はい。
そして、娘が、はい、長女が30。
はい。
次女が29。
はい。
で、長男が25なんですけれども。
はい。
で、上の二人はもう結婚して出ているんですけども、
はい、
で25の息子が、私の母と、うちの家から数分先の実家で一緒に暮らしているんですけれども。
あ、おばあちゃんと暮らしてるってことですか？
はい。
おばあちゃんおいくつですか？
はい、86です。
86、はい。
それで、この息子が、
はい、
高校の終わりぐらいから、うん、ちょっと、家でお金をこう盗んだりしてい、
うん、
いたんですけど、高校生ぐらいまでだったら、ちょっと小銭程度で終わってたんですけれども、
うんうん、
もう大学に入りますと、
うん、
私がいても、後ろの棚に、財布を置いたの分かっているので、息子は、
はい、
洗い物してても、
はい、
もうそーっと財布を取って、お金を抜いていくようなことをずっとしていました。
はい、
でも、アルバイトも、ずっと大学4年間同じとこに働いていたので、
うん、
ある程度のお小遣いはそれで賄えていたと思うんですけれども、
うん、
それ以上のちょっと見えっ張りなので、
うん、
ファッションに使ったり、
うん、
していてお金が足らなくなった分はその家からちょっとくすねたり、
うん、
そして一番最悪なのは、
うん、
母が通帳を作っていたんですね、
はい、
でそこに定期預金をしていたんですけども、
うん、
それを全部引き出して300万ほども使ってしまっていたんです、
う
ん、で銀行から3年ほど前に、
うん、
あまりにも記帳されていないので貸付残高がこれだけになってますって通知が来たんですね、
うん、
それで私もびっくりして本人とおばあちゃんと銀行とにもいろいろ問い合わせたら、
うん、
もう息子は知らないと言います。
うん、
でも警察にも行ったんですよ。ひょっとしてこれ悪用されたんじゃないかなと。
はいはい。
それでもう警察の方が、
うん、
息子さんともう一度お話ししてくださいと。
ああ、なるほど、
うん。はい、言われたので。
事件性はないって警察は思ったわけですね。
そうです。
うん、
なので私はもう一回息子に問いただすと、
うん、
知らんと。
うん、
もうその一点張りなんですけども、
うん、
思い返すとやはりいろんなものが、お金遣いが、早くなっていたり、彼女と海外旅行も行ってましたけど、
うん、
アルバイトとかをしているので、それでやっているんだろうなって、もうちょっとのんきに構えていたんですね。
うん、
で、ところが、いろいろありまして、大学も中退をしたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。というのが、もう4年の時にも留年が決まっていたんですけれども、
はい、
それからしばらくまだ行ってたんですけど、結局、単位が足らないって何回も通知が来たんですね。
はいはい。
それと、この300万の使い込みが、同時に発覚しまして、
はい、
もう一昨年ぐらいに、もう家を追い出したんですよ。
はあ。
そしたら、息子は、ちょっと都会の方に彼女がいましたので、うん、もうさっき就職していましたので、
はい、
そこに転がり込んで、どうしてもしていたんですね、
はい。
でも私はもう臭いものに蓋をしたみたいな感じですよね。もう彼女がそばにいるから、なんとかこう、更生してもらえるかなと思ったんですけども、
はい、
また彼女からも捨てられの。そして、もうおばあちゃんのとこに帰ってきたんですよ。
はい。
で、未だに母の財布からお金をくすねているそうです。うん、なので、
おばあちゃんはしっかりそれを分かってらっしゃるんですね。
はい。
うん、
で、何回も会ったので、私がもう本当に首根っこを捕まえて、もう追い出すって主人と言ったら、
うん、
母が、ここが問題なんですよ。母が見放すと、この子は犯罪をするかもしれないと。
うん、
で、このままちゃんと仕事を真面目にして、少しずつでも給料からその使い込んだお金を返してもらった方がいいと言うんですよ。
うん、はい、
でも未だに仕事についていません。
あ、仕事してない？
してない。
うん、
でも母も息子にあんたも亡くなってるんだけど知らないって言ったら知らんって言うんですって。
認めてはいないわけですね。
もう全然認めません。あ、もう外面は良くて、近所の人にも愛想良くて、
うん、
まさかあんな子がそんなことみたいな、きっと思うような態度を取るんです。
ご主人、つまりお父さんですね、
はい。
お父さんは何て言ってらっしゃるんですか、はい、大学生のそういうことを見たらやっぱり怒るでしょ、お父さん。
はい、怒りました。同じように怒りまして、で、使い込みが分かった時は、必要な方がもう出ていけと。言って追い出したんですけど、
出て行け、 何に使ったかとか、どうしてそういうことになるんだってことはきちんとお話しなさったんですか？
もう白状しないので、もう最後まで白を切ったんですよ。
お姉ちゃんたちは、
はい、
弟の適性が悪いっていうのは分かってますか？
はい、きっとそうだろうというようなことは、確信してます。なので。
ということは、お姉さんたちのお財布からもちょっと取っていったりしてたってことですか？
姉たちのは取られた覚えはないって言います。ただ、おばあちゃんのは取ってるに違いないと言います。
ああ、なるほど。わかりました。今日のご相談は、ちょっとお金を抜いてしまう息子さんを一体これからどうしたらいいだろうかっていうご相談でよろしいですか？
はい。
はい。
よろしくお願いします。
わかりました。では、はい、今日の回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、はい、心についてのエッセイ筆としておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生、お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。はい、
このね、お金に関しての、そういう不正的なね、
はい、
態度。それで、それを認めないという、はい、これだと社会での追い込まれ方が早いんだよね。
はい、ああ、うん、
はい。例えば性格に問題があって、そのいろいろあって人と会うのが怖いとか言っても、なんか騙し騙しやっていって、はい、中には分かってくれる人もいるとかで、
はい、
人生に追い込まれる前にね、それほど人生も嫌なもんだけでもないんだなということがだんだん分かってきたりして、
はい、
生きる余すがが見えてくるもんなんだけれども、
はい、
このお金に関してこう、盗み伏せっていうかね、
はい、
どんなに他にいいところがあっても、
はい、
追い込まれるのが早いよね。実際25だよね、だって、
はいはい、
早いよね、だからね、
はい、
これだとこのままだって人生全く見えなくなるじゃない。ね、それで世間では家庭に問題があるとか親に問題があるのかもしれないとかと思われるかもしれないけど、僕そういうことと違うと思ってるんですよ、はい、実はね、
はい、
本当の原因っていうのは、これ、はい、心理学の世界でもちょっと違うと思うけれども、
はい、
深く生きるものがない時、
はい、
そういう素養を持ってる人は容易にこうなるんですよ。何か人生をかける、何か自分でこう、これだけは突き詰めたいというような目標とか、はい、そういう時はピタッと止まるんですよ、こういう人って。
はい。
なので、もし家庭に原因があるとしたならばね。
はい。
でも他の、決して僕はそう思いませんよ。でも、はい、お父さんやお母さんが何か、はい、とてつもなく何か深いものに触れているとか。
はい。
何か真実を、大げさに言えば真実を追求しているとか。そういうものをちょっとでも何か、あ、そういう生き方があるんだというのは分かっているだけでもね、
はい、
こういうことってなくなるんですよ、
はい、
なのでね、これからどうしろって言ったって難しいけども、
はい、
この人は理解力はありますよ、彼は。
あ、そうですか。
話はだって分かるわけじゃない、
はいはい
ね、だから、はい、起点も聞くし身の回りの世話も焼くしってことになるわけよね、
はい、
そこでね、僕はね、やっぱり深い話をすべきだと思うの。
はい。
例えば、お前がやったんだろうやらない、お前がやったんだろうやらないっていう、そういう流れに持っていかないで。
はい。
私は、こういうことだから、悪いけれども、はい、お前が何というのは、お前がやったと思っていると。
はい。
別に、それだったら、その否定しようが何だろうが、私はそう思ってるんだって話じゃない。
はい。はい、
そして、私は、母からすればね、お前の人生は行き詰まると思っている。確かにそうだよね。
そうですね。
うん。それで、お前がどこかに行って仕事ができないと、またそこで嫌な思いをするというのも、はい、結局は、体裁だけを考えているとか、
はい、
自分が金持ちに見られたいという見てくれだけについ心が奪われちゃうとか、
はい、
そういう、その弱さゆえにできないんだ。そこら辺お母さん考えてみてくださいよ、
はい。
なぜこの子は続けられないのかって、僕よりもお母さんの方は見てればわかると思うのね。
はい、
っていう、お母さんの本当の心情っていうの、
はい、
を、深い話をすべきなのよ。
はい。
その、いい悪い、やったやらない、どうすんだっていう、それって表面の話じゃない。
そうですね。うん、そうです。
うん。この子の未来を思えば、
はい、
お前はきっとこうなると思うっていう、母の話は、重たい話になるよ。
はい。
否定したっていいんですよ。私はそう思ってんだと。
はい。
ね。だから、そのこと自体が深いものに触れたことになるわけよ。
はい。
そして初めて自分がやっていることをこのままじゃまずいっていうことに、やっぱり気づいていく。今は、この方法しか彼が生きるやり方がなかったんじゃないかなと思うのね。人前に行くと目を張っちゃって、
はい、
未来を作れないんですよ、だから、
はい。
そうすると、許してくれるそばの人にいる以外の人生がないんですよ、今。
はい、
だからおばあちゃん、もしくは前は彼女だったわけだよ。
はい、
でも彼女にはすぐ見破られて、
はい、
捨てられちゃったわけですよ。
はい、そうですね。
ね。だから結局甘えさせてくれて、不正すら許してくれるようなところでないと生きていけないっていうことになるわけですよ。
はい。
これもちゃんとお前はそういう世界でしか生きていけなくなると思うと。でもおばあちゃんは今85だと。
はい。
で、私たちはそういう生き方を許さないと。そうするとお前はどうやって生きていくんだと。
はい。
やっぱり投げかけですよ。
投げかけ。はい。
だからいい悪いじゃなくて深い話にしてもらいたいんですよ。
はい。
そうすると、彼はいちいちその通りだと思うはずなのよ。
ああ、はい。
うん。そうするとやっぱり考えの視点が目先から人生とか生き方とか今後っていう方向に初めてその時向かっていくような気がするんですよ。
ああ、はい。なるほど。
だからお母さんも深く考えてもらいたい。目先の前、結局目の前にあるそのお魚を猫が奪っちゃうような、そういう人生しかなかったんですよ、はい、彼にはね、今。それは、結局残ったもんはそれだけの世界観だからですよ。
ああ。
こういうケースって一生治らないよってみんな言うんですよ。
はい。
深いものに触れた時って変わるんですよ、人間って。
ああ、そうですか。
うん。だから、例えば、これが生きがいだっていうものを持てば、ピタッてこういうことはなくなるんだよね、本当はね。
ああ。
せめてだからお母さんが、お前のことを深く考えてるんだと。
はい。
そしてこのままで私はこうなると思うと。
はい。
本人だって頭はいいからわかりますよ。そうかもしれないと思いますよ。
はい。はい。
そうなるとお母さんも彼と同じ事実の立場に立つわけだよね。
そうですね。
そうすると初めて彼は、変な話、はい、孤独でなくなるんだよね。
なるほど。
うん。お前がやったらやってないよ。お前がやったらやってないのよってうちは孤独なんだよ、彼。そうするとやっぱり嘘でも多少なりとも真実に触れてるから、
はい、
自分というものをスタートさせる基盤っていうか土台がおぼろげにこれまでじゃダメだなってことは分かってくると思う。
あ、
その役はやっぱお母さんしかできないよ。
あ、そうですか。大役っていうか
大役ですよ。そりゃそう、そう、はい、そうよ、もちろん。
そうですよね。
それからお姉さんたち、
はい、
お姉さんたちは私たちのお金は取ってないって言ってると、
はい、
偉かったねと言ってあげなさいよ。
はい、
うん、お姉ちゃんの金を取ってない、偉かったねと、はい、それは、
はい、
だからこれも彼の気持ちが分かったことになるじゃない。
ああ、はい、
ね、世の中には俺が知らない世界があったんだっていうことを分からない限り、次の足場を彼は見つけることできないと思う。そのお役はやっぱお母さん頑張ってもらうしかないなと。その時お母さんの、はい、正直な思いを伝えることだと思います、
は
い、お前がやったんだろう認めさせるんではなくて、お母さんの正直な思いを伝えることだと思います。
はい、
ね、
分かりました、はい、そうやっています。え、
ぜひね、
ありがとうございました。
とんでもないです。柴田先生にまた聞いてみたいと思います。
はい、
もしもし。
はい、
うん、深い話をなさるっていうのが、はい、やっぱり私も一番いいと思うんですよ。うん。
わかりました。
時間はあまりないと思うんですよ。
はい、わかりました。
お父さんにもそういうふうにおっしゃって、
はい。
ご夫婦で頑張ってください。
あ、頑張って、本当に息子にと話をします。
はい。
ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。